今日恵みをいただく御言葉はコロサイ人への手紙の4章1節から6節までです。コロサイ人への手紙4章1節から6節。主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公正を示しなさい。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、今この時代この時、機会を十分に生かして用い、決してたゆむことなく、また無駄遣いすることがなく、あなたの御言葉の命のために主を働き尽くすことができますために、どうか我らを整えてください。今語るしもべのこの唇を主を豊かに開いてください。あなたの奥義が大胆に開かれて、当然語るべき語り方、はっきりと語る語り方で主を御言葉の奥義を伝え尽くすことができますように、ですよ。今しもべの唇を開き整え、またどうか一人一人が御言葉を語るその時その時において、あなたが御言葉の唇を開いてください。これからすべてがただあなたの栄光のために用いられますように、すべてをイエス様あなたに期待して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよコロサイ人への手紙も最終章となりました。といっても4章までしかないんですけども、しかし手紙の文章としてはもういよいよ最後の締めくくりの前段階に入っております。最後にこのコロサイの人たちに対してこれこれの心構えでいなさい。今このような時ですから、ですからこのような心構えであなた方は過ごしなさい。パウロはこのコロサイの人たちに手紙の最後の挨拶の直前にそのことを記しております。ただこの4章の一節はですね、この直前の3章の後半、妻たちよ、夫たちよ、子供たちよ、奴隷たちよ、その各々の立場にある一人一人の、それぞれの立場にある人々に対しての勧めの言葉の続きとして、この4章一節は主人たちよ、ということはですから、これは3章の後半に付け加える方が意味的にはよく通じるものですけども、4章1節ではまず主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公正を示しなさい。この直前に奴隷たちよというところ言葉があるんですけども、それに対して地上における主人たち、上に立つ権威の人たち、あなた方は上にも、さらに権威があるのですから、上には、当然この日本国には、上には、もろもろの権威があります。内閣総理大臣があり、またそのさらに上にですね、天の父なる神さんがおられます。ですからあなた方は、主にあっては奴隷であり、そして、この地上によってはいかに主人であったとしても、それは主から権威が託されているわけですから、その下にいる人たち、そのあなたの権威の支配下にある人たちに対しては正義と公平を示しなさいって、一節の後半ありますね。奴隷に対して正義と公平を示しなさい。その理由は あなた方の主も天におられることを知っているのですから、主が天におられる、主は公平と正義をもってこの地上を治めておられるのですから、あなた方権威を持った人たちも皆この主から託された権威を正しく奉仕しなさいというところですね。上にある権威の人たちは本来、ね、このようにしていかなくてはならないものです。正義を持って公平を持って、治めなくてはならない。ですから国の政治家たる者は本来主を知るべきであり、そして主にあって公平と正義を、その政治を、取り行っていくべきものですけども、ですからもし政治家たち、彼らが公平と正義を持って政治を行わないとするならば、それは主の本分を果たしていないことですから、その主の本分が果たされるように祈るべきであり、そしてもうどうしても、正義と公平を持って治めるということをしないで、あくまで自分の私利私欲に従って、政治を行うとするならば、主が本当に正しいことをしてくださるように、そのことを、祈るべきですね。まあ、確かにクリシャン、いろいろな社会活動、運動家、政治活動、そういうことをする、働きをする人もまたおります、けれども確かに、人間のその仕組みに入って、政治という人間の仕組みに組み込まれて、そこで何かしようとしてもやはりどうしても、限界が出てくるんですね。もう既存の政治家たちがもうがっちりと権威を権威構造を組んで、それでもう、自分たちの意向にそぐわないならば、即その政治世界を、政治生命を断たれてしまうような、そういうところによっては、もう本当に働ける人間のパワーとか知恵とかで、働けるその影響力は少ないものです。それだったらむしろもっと上の権威である主に直訴するという、祈りという手段を用いて、さらに上にある権威に祈るという、そのことを私たちはすることができますね。確かに選挙をするときにおいて、もう本当にいろんな、政党とか、また立候補者のマニフェストを読んでも、どれに、投票すればいいんだろうか、いざ投票してみたとしても、なかなか政治が変わらない、そういう時であるならば、皆さんは、もうこの日本という国の中においては、1% 未満の精鋭部隊に、クリスチャンとして神の子として入れられているわけですから、主に直訴することは皆さんできるんですね、祈りによって。ですからもしこの国の、政治家たち、またさらに上に立つ権威たち、外国の、そういう勢力たち、それらが主の御旨に反することをし続けているとするならば、祈るんです、祈りという手段が最も有効です。確かに、社会的な活動もそれも ある程度は有効ですけども、一番有効な手段は主に直訴するところですね。全ての権威の上に刺される主が生きておられるわけですから。ですから、もし皆さんが主人という立場、下に、もし部下がいて、でそれで彼に何か、権威を持って治めるという立場にあるということであるならば、皆さんの上にも主がおられ、主がおられるということを忘れないで、しっかりと正義と公正を持って、その態度を示しなさい、主に勧められております。でそしてこの4章の2節以降がですね、このコロサイ人への手紙の終わりの、始まりになっていきます。次回のこの7節以降がもうそれぞれの人々に対する挨拶とか、また、いろいろな人たちの名前が、コロサイの人たちや、またパウロと一緒にいる人々の名前が出てきて挨拶文になっていくんですけども、その前に、このコロサイ人への手紙の総まとめもありとして、もう一般的な、もう全般的な進めに入っていきます。まずその第一が目を覚まして、2節、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい、祈りなさい、たゆみなく祈る、たゆみなくというところは、専念するとか没頭するという意味があります。祈りに専念しなさいというところですね。この2節、日本語では目を覚まし感謝を持ってたゆみなく祈りなさいの順番ですけども、ギリシャ語では逆なんですね。たゆみなく祈りなさい、そのために感謝を持ってまた目を覚まして、そして感謝を持ってということと目を覚まして、これ両方とも現在形能動態が使っております。ですから自ら好き好んで感謝を 感謝の心を持ち続け、自ら好き好んで目を覚まし続けて、そうしてたゆみなく祈りなさい、そういうことです、ね、このたゆみなく、ね、祈りに専念するということ、祈りに没頭することを、感謝の心を持ち続けながら、ですから祈りの一つ一つの祈りの中に感謝の心を持ち続けながら、でもう一つ、ね、目を覚まし続けながら、ね、目を覚ます、これ、ね、戦争の歩兵が、ね、夜見張りをする、ね、目を覚ます、あるいは注意する、ね、警戒する、そういう意味がこの目を覚ましての中にあります。祈り続けることの中に目を覚まし続けること、警戒し続けること、それから、ね、感謝を持ち続けること、ね、この二つを祈りの中に混ぜ込み続けなさい。パウロは、この手紙の最後の方で、コロサイ人、ね、コロサイの人たち、パウロは会ったことはありません。ね、このエパフラスという人がコロサイの教会を開拓したと思われるんですけども、でもそのエパフラスも実はパウロと一緒に、ね、牢屋に閉じ込められていて、で結局テキコという人を通してこのコロサイ人の手紙がコロサイに届けられるんですけども、ね、パウロは彼らと直接会ったことはない。エパフラスも、ね、まあ継がすことはできない。だから目を覚まし続けて、祈り続けて、ね、専念しなさい。そして好き好んで、そのように感謝を持って持ちながら祈りなさい、ね、そのことをパウロは進めております。これ私たちに対しても同じですね。今この時、ね、この五節のところに、ね、機会を十分に生かして持ちなさいあるんですけども、今まさに機会を、ね、時を大切に過ごすべき時です、ね、時が狭まっているからです。今終わりの時と、ね、言われておりますね。もうまさにまた24章において、ね、終わりの時代にはこれこれのことが起きますよというイエスさんが警戒されたことがもう今この時代次々と起きております。確かに終わりは、ね、近いですから、本当に私たちも機会を十分に生かすために目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈り続けること、これが今の皆さんに求められております、ね、本当にこの時代のために、この日本という国のために皆さんは祈り続けるべきです。また3節4節においてはパウロのお願いが、ね、コリントの人たちにこういうふうにこのことを祈ってくださいというね、祈祷課題がコロサイの人たちに挙げられております、同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。アーメン。パウロの祈り課題、ね、私が御言葉を語るとき、もう御言葉の門出が、ね、この唇の門が開かれて、もう大胆に当然語るべき口調でもって語れるように、ね、パウロがまだイエス様を信じていない人たち、ね、そこに行って伝道するときに語るべき言葉が与えられるように、当然、ね、その時その時においてその人に対して的確な言葉が語れるように祈ってください。で、これ本当に皆さんも祈るべきです。皆さん自身も語るべき時に語るべき言葉で福音を語り尽くせるように、またね、皆さんも、ね、このしもべのためにも祈ってください、ね、火曜日や金曜日においては、ね、茨城や東京の、ね、まだ本当に神様を求めている人たちのために、ね、また時には、ね、英語でメッセージしなくてはならないところもあります。で、当然語るべき言葉でもって福音が語りつけるように、イエス・キリストという方にその人をつなげられるように皆さんもどうぞお祈りしてください。そして、ね、パスのためにまた海先生やまた、ね、ミニスターたちが当然語るべき言葉でその、ね、必要なたしなみと立ち居振る舞いに外見を持って、また本当に福音伝道者としてふさわしい口調で語れるように、ね、お祈りしてくださいと願うとともに、皆さん自身のためにも、ね、お祈りしてください。皆さんいつ、ね、福音を語るべき時が来るか本当にわからないですね。仕事場である日突然ですね、その時が来るかもしれません、ね、仕事場においてはなんか世の中の人と同じように、もう 唇には制限かけずに、ね、そういうことをしているといざという時にですね、困りますね。え、あの人クリスチャンだったの？あんなに普段から汚い言葉遣いするあの人がクリスチャン？じゃあキリスト教って、ね、どうなのか、そういうふうに思われないように、皆さん自身が普段常日頃からですね、唇に気をつけるべきです、ね、お家に帰った時、隣近所の人たちに、ね、ピンポンされた時、もうなんだとか、そういう汚い言葉で対応するならば、ね、キリストの名が廃れてしまいます。皆さんを通して、皆さんはキリストの名を廃れさせるためではなく、キリストの栄光を表すために皆さんは召されているわけですから、ですから普段から皆さんの唇が本当に、ね、塩味の効いた折にかなったことを、ね、穏やかな口調で福音伝道者としてふさわしく、また神の子供として世の光としてふさわしく語れるように、立ち居振る舞いができるように、先週から皆さん自身が気をつけて、ね、行動し、また常に祈るべきであること、ね、これは、当然のことです。でパウロ自身、自分自身が本当にそのように語れるように祈ってください言っております。パウロエペソビトの手紙でも、ね、エペソの6章でも同じように、ね、祈りの要請をエペソの人たちに要請してますね。エペソの6章の19節のところでは、エペソの6章19節では、また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。アメン。ね、パウロはエフェソの人たちにもこの祈りを、ね、全く同じ祈り要請をしました。コロサイの人たちに対しても全く同じ祈り要請をしております。ですから、ね、パウロ自身もいろんな人たちに、ね、祈ってくださいと要請してるんですね。パウロが本当に大胆にあの福音伝道ができるその技は、本当に背後のたくさんの人たちの、たくさんの働き人たちの祈り、それがそれに支えられているんですね。モーセが祈りの手を挙げるとき、両脇にアロンとフルが、ね、支えたように、パウロも、ね、コロサイの人たち、エペソの人たちによって祈りの手が支えられて、そしてパウロは本当に力強い働きができたんです。ですから、ね、皆さんもどうか働き人のためにお祈りするとともにしていただくとともに、皆さん自身がその日その時に、ね、ある日突然福音を語るべき時が来る時に備えて、ね、しっかりと機会を十分に生かすために、常日頃からどの言葉でもってイエス様を伝えるか、ね、もし弁明を求められた時、いつでも答えられる準備をしておくこと、ね、これ皆さん一人一人がなすことであり、そして世の人たちに対し、社会に対してしっかりと、ね、もう立派な振る舞いをして、ね、つまずきを与えないように、ね、そのことを皆さんは常日頃から気をつけて心がけていくべきです。それは神の国のためです、ね、もちろん皆さん自身の品性とか徳を落とさないためにというところは確かにありますけれども、何より皆さん自身の、ね、徳を落とすよりも、皆さん自身を通してキリストの品性を落とされるならば、ちょっとそれはあまりにもひどいですね。イエス様をいつでも伝えられるようにこそ、ね、常日頃から皆さんは気をつけて、また祈って備えておくべきです。パウロは、ね、この奥義は当然語るべき言葉で、語り方ではっきり語れるように祈ってください、ね、言いました、ね、当然語るべき語り方で、ね、はっきりとですね。また先ほどのエペソ人の手紙では、ね、大胆に知らせることができるように、ね、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、ね、そのように祈りの要請をしました。これすべてね、キリスト者たちが求めるべき祈りです。使徒行伝においても初代教会の人たちは、ね、本当に大胆に福音がはっきりと語れるようにと心を合わせて祈りました。で、冒頭でお見せしましたのが使徒行伝の4章なんですけども、使徒の4章において、ね、ペテロとヨハネが、まあ、40年間ずっと、ね、足が効かなかった人を癒した時、ね、美しの門のその人を癒した時、ね、 その偉い人たちに呼び出されました、ね、議員とか大祭司とか長老たちとか相馬に引き出されて、ね、お前は一体 何故に誰の許しを得て、ね、こんなことをするのか、ね、その時ペテロとヨハネは大胆にイエス・キリスト、十字架につけられたイエス・キリストの皆がこの人を癒したのです、ね、そのように大胆に告白してもう誰も太刀打ちできなかったんですね。あまりも大胆で、しかもありありともう癒された人がその目の前にいるわけですから、誰も言い返すことができませんでした。でそれで、ね、議会や長老たち大祭司たちはこのペテロとヨハネに、ね、もう誰もこれから今日在このイエスの名によって語ってはならないと厳しく命じたんですけども、ペテロとヨハネは、ね、あなた方に聞くよりも、ね、神に聞くべきではありませんか、ね、そのようにして告白したところ、さらに厳しく脅されて、でそれで釈放されました。ペテロとヨハネがこのことを、ね、初代教会の人たちに、ね、教会に帰ってこの報告をしたとき、その教会の人たちはみんな心を一つにして心を合わせて祈りました。で本当に御言葉が大胆に語れるように、ね、実際にもうこの時の権威者たち、ね、上のに立つ人たち、本来大祭司とかまた、ね、パリサイ人や、ね、律法学者たちこぞってイエス様をね、マクトン救い主イエス様をお迎えしなければならない立場にある人たちが心を合わせてキリストに反発して反対して、しかももうイエスの名前を用いてはならないと脅されているわけです。そこで、ね、この、初代教会の人たちはみんな集まって祈りました。そして、ね、この使徒の4章の29節以降では、ね、主よ今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください、ね、御言葉を大胆に語らせてくださいと彼は心を合わせて祈りました。また30節、御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。アメン。心を合わせて祈ったんです。時の主導者たち支配者たちに脅かされました。でそこで、ね、その脅かしによって心を失えて、ああもうじゃあ我々イエスの名前で語るのよ、そう、そう言ってフェードアウトしていったんではなく、逆にむしろ心を奮い立たせられて、もっと大胆に、もっとね、彼らの脅かしをご覧になってください。その上で私たちもっと大胆に、力強く、御言葉を語らせてください。そのように祈ったら、もうその通りになったんですね。その場所が震え動いて、彼らが聖霊に満たされて、大胆に、ね、神の言葉を大胆に語り出すようになった。まさに今この時代、もっともっと大胆に力強く御言葉の奥義を語れるように、ね、心合わせて祈ること、これが本当に今必要です。パウロのようなまた、ね、メニスターたちのために祈ること、これは大事です。そして同時に皆さん一人一人自身が、自分自身がイエス様のことを大胆に、ね、語れるように力強く、そして語った先の人々を作り変え、生まれ変え終わらせることができるように、本当にそれまでイエス様を知らないで歩んできた人生が変えられて、皆さんのイエス様を証しする言葉によってその人が変えられて命にあって歩めるように、救いの道を歩んでいけるように祈るべきではないでしょうか、ね、皆さんはまさにそのように祈るべきです。パウロ自身も、ね、祈ってくださいと祈りの要請をしました。そしてコロサイの人たちも、ね、本当にそのようになるようにとパウロは進めております。なぜなら、ね、時が狭まっているからです。コロサイ4章の、ね、5節6節のところにおいてはそのための、ね、必要な進めが書いてあります、コロサイ4章の5節、外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。アーメン。外部の人に対して、ね、懸命に振る舞い、 懸命に振る舞う必要があります、ね、教会の内に対するその振る舞い方とまた外部の人に対する振る舞い方、ね、これは、しっかりと、知恵を用いて、ね、どのように振る舞うべきかこれをしっかりと考えるべきですね、外部の人たちに対して、ね、キリストの御言葉、ね、御言葉をそのまま語ること、御言葉は固い食物ですから、ね、しっかりと霊的に幼い人やまた御言葉を聞いたことがない人に対してはしっかりと、ね、皆さん自身が噛み砕いて、ね、伝える必要があります、ね、福音においても福音のもう本当に信仰者の中でもう信仰の鍛錬を受けた訓練を受けた人、ね、手もてのような人に対して語るべき言葉があり、またまだ信仰浅い人に対して語るべき言葉があり、また外部の人に対して語るべき言葉があるわけです。ですからしっかりと、ね、知恵を用いて、ね、これを語るべきです。でもう信仰のエキスパートに対してはもう命の養いが増し加わる言葉であっても、それが、ね、初心者に対して語られたならば途端につまずきを起こしてもうそんなことキリスト教には入れない、そういうふうに言う人も、ね、出てくる、ね、そのような知恵が、ね、皆さん自身与えられて、そしてその知恵に従って語るべき言葉を、ね、語ること、これが必要であるわけですね。イエス様、ある人をね、確かにイエス様は多くの人々を癒しました。でも癒した時にね、ある人に対しては、ね、あなたがね、癒されたこと、神様がどんなに良いことをあなたにしてくださったのか、あなたのそのね、隣近所に、また、その地方に全体に伝えなさい、ね、そういうふうに言われたことがありました。けれども一方ではね、ある人を癒した時、ね、その人を癒した時に、この癒されたことは誰にも語ってはならないと固く、ね、唇を閉ざさせたこともまたありました。けれどもその、ね、唇を閉ざさせられた人がそのイエス様の言うことを聞かずにもう触れ広めてしまったら、イエス様がもう大胆に、ね、立ち入って働けなくなってしまった、そういうこともまたありました。ですから、ね、本当に人に対して語るべきことは、ね、この人に対しては語っていいけども、このことは黙るべきこと、ね、それらの知恵、そのさじ加減が、ね、与えられるように、本当に知恵が与えられるように皆さんも祈る必要があります。ね、外部の人に対しては懸命に振る舞いなさい。本当に知恵が必要です。また立ち振る舞いにおいても本当につまずきを与えないように、むしろその人の徳を高める、その人を救いに導き入れる、ね、そしてその人が、ね、成長に応じてさらに、ね、次のステップへ進めるように、そのような、ね、言葉のさじ加減が与えられるように本当に祈るべきです。また、ね、機会を十分に生かして持ちなさい。先ほどのエペソ書においても、エペソの5章のところにおいては、機会を、エペソの5章の16節にも書いてあります。機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。本当に機会を十分に生かす必要があります。このエペソの5章の15節から読んでいくと、そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。アメン。で、本当に悪い時代、機会を十分に生かす必要があります、ね、時を賄いなさい、コロサビトの方では英語の聖書は、リディームタイム、時をリディームしなさい。リディーム、これ買い戻しという意味です、ね、時を買い戻しなさい、ね、時間、ね、それまでもう良くないことにまでずっと使ってきた、ね、もうお酒を飲むこととか、ね、ゲームをすること、もう何の得にも生産にもならないことに使ってきた時があるとするならば、その時を買い戻すために本当に有用なことをして、そして時間を買い戻しなさい、有効に活用しなさい、ね、そのことを、今本当に私たちには必要です。機会を十分に生かすこと、なぜ必要か、もう時が近いからですね。本当に今この時、もう多くの人々が救いを求めるべき時です。 この日本の地において確かな福音の種はまかれましたけれども全然育ちませんでした。けれどもこの時、本当に時は狭まっております。本当にどのように時を生かすべきか、私たちはよくよく考えるべきです。そして、ね、コロサイの4章6節、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。アメン。一人一人に対する答え方がわからないという場合は、ね、この考え方をいつも持ち続けるならば、一人一人に対する答え方、ね、旦那さんにはどう答えればよいのか、会社の人にはどう答えればよいのか、ね、その一人一人に対する答え方を、ね、資料になることができます、ね、どのようにすれば、ね、一人一人に対して答え方が資料になるか、この 6節の前半にありますね。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。アメン。ですから、あなた方の言葉、口から発する言葉、ね、唇から発する言葉がいつも親切ということと、ね、ちなみにこの親切という言葉、ギリシャ語ではカリスと言います。カリス、ね、聞いたことありますね。カリス、手術メッセージで語りました。カリス何でしたっけ。恵みですね。カリスが降りてきます、ね、二つが合いました、ね、奇跡が起きました、ね、カリス、恵みという言葉と同じです。ですからあなた方の言葉が、ね、いつも親切で、ね、親切でかつ恵みがある言葉、あるいは魅力とも訳せますね。カリス、魅力、親切、恵み、それがカリスです。あなた方の言葉が、ね、カリス、恵み、魅力、親切で塩味が効いたものであるようにしなさい、ね、確かに親切な言葉、ね、であれば人は受け入れやすいでしょう。けれども親切ばかりで塩味が全くない言葉だとするならば、それは踏みつけられてしまいます、ね、あなた方は、ね、地の塩ですとイエスさんおっしゃいました。もし塩が塩気をなくしてしまったら、一体何によって塩気をつけるでしょうか、ね、もう塩味のない塩、ね、それただの白い粉ですね。もうそれは何の役目も立たないで外に投げ捨てられて人々に踏みにじられるだけです。ですから親切だけで、ね、塩味がないとするならば人々に踏みにじられてしまいます、ね、本当に何人かのクリスチャン、確かに親切であるクリスチャンいますけれども、塩味が全くない、ね、塩、それは良いものです、ね、塩は防腐剤の役割を果たしますね。また、料理に入れれば味が引き立ちます。塩、ね、もしその人がその交わりの中においてで防腐剤の役割を果たさない、ね、あなたはこれのことしていたらダメ、ね、そんなことしていたら本当に主に呪われることになってしまいますよ、そういうですね、戒めや注意などがない、ね、塩味がないとする。ただ親切なだけで、あなたは大切ですよ、高価でたっといですよ、ね、そういうふうにチヤホヤチヤホヤする言葉だけで塩味が一切ないとするならば、外に投げ出されて人々に踏みにじられてしまう。だから塩気を保ちなさい、イエスさんおっしゃいます。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい、ね、このように気をつけていくならば、語るべき言葉が、ね、一人一人に対して語るべき言葉がはっきりと分かるようになってくるんです。だから、ね、もう耳障りの良い親切言葉だけ、これでは片手落ちなんです。それだけでは踏みにじられてしまいます、人々から、ね、この人はただ親切だけなんだ、ね、何をしてもいいんだ、踏みにじられるだけですから、塩味の効いたもの、ね、しっかりと教え、戒め、義の矯正、訓練、ね、もっとき自分の息子娘であるならば、もう時には、ね、本当にその子を凝らすということ、ね、鞭を加えるということ、神言に、ね、ある通りに本当にその人に鞭を加え、子供をもし、ね、本当に愛してるんだったら、ね、鞭を加える。けれどももし鞭を控えるのであるならば、実はその子を憎んでいるのだ、神言書いてあります。ですからしっかりと戒めること、これが必要であるわけです。 でも厳しさだけで、ね、親切がない、これもまた良くないことですね。ですからしっかりとこのカリス、ね、恵み、魅力、親切と同時に塩味の効いたもの、ね、これをしっかりと聞かせてあげなさい。するならば語るべき言葉がその人、その人に対して分かりますとあります。パウロがこのコロサイの人たちに対して、ね、この手紙の後半、終わりに近いところにおいて、ね、このことを進めました。これ皆さんにも進められております。なぜなら時が近いからです。どうかこの時を有効活用して、そして皆さん自身が本当に今この時、この人に対して、あの人に対してどのように対応するべきか、どの言葉を用い、またどの言葉を、ね、発してはならないのか、その知恵が与えられて、この地の塩、世の光として用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、今私たちは知りました。この終わりの時代において、本当に私たちがどのように生きていくべきか、過ごしていくべきか、機会をどのように用いるべきなのか、この言葉をいかに唇開くべきか、主よ、あなたがどうかそのさじ加減を一人一人に知恵を持って示してくださいますように、またこれから祈る、その祈りの中において、どうか一人一人のうちにそれを示してください。時が近づいているゆえです。そして私たち自身も本当に語るべき言葉、福音を伝えるべき言葉、これをいつでも用意して、そしてより多くの人々にあなたを伝え尽くすことができますように、どうか助け導いてください。これからの時をすべてあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではしばしそれぞれ祈る時を持ちましょう。
愛する天皇と様、あなたの皆を褒めてたい、感謝いたします。私たちは幼子です。でもやがて成長して、主よ、私たちは使えるものから、まだ私たち自身が使わすものになります。主よ、私たち一人一人が自分たちの上にも主人イエス様がおられることをしっかりと覚えて、主よ、私たちに使われている人々に対して、主よ、正義と公平を示すことができますように、イエス様、あなたが助けてください。あなたは罪人である私たちに対して、主よ、あなたの正義、あなたの公平を示してくださり、到底預かることができない私たち一人一人をイエス・キリストにあって、あなた自身の正義で私たちを測って、そして十字架の上であなたは私たちを救ってくださり、主よ、弱い私たちに対して、主よ、その弱さをあなたは憐れんでくださり、そして弱さのゆえに罪を犯すしかない私たちに対して、主よ、あなたは許すというその正義、その公平をあなたは示してくださいました。私たち一人一人も目を覚まして、感謝を持って、たゆみなく祈り、そしてあなたの恩恵を無駄に受けることがないように、たゆみなく目を覚まして、感謝を持って祈ることができますように、助けてください。自分たちがどのようにして主に救われたか、それをしっかりと覚えて、主よ、傲慢になれず、あなたにへりくだった者として、主の御前においてしもべとして歩むことができますように、主よ、あなたが助けてください。私たち一人一人に あなたが御言葉を与えてくださり、そして主よ、私たち一人一人が間口を広げて、そして御言葉を受け入れることができますように、私たちのせせこましいこの考え方、心の間口をあなたが広いてください。主よ、それであなたの大いなる御言葉の奥義をアーメンと主よ受け入れることができますように祝福してください。一人一人が本当に語るべき言葉を語ることができますように、語るべき言葉を語ってくださるあなたに耳を開いた一人一人でありますように祝福してください。今日私たちが彼に対しても厳明に振る舞うことができますように、主よ、時を十分に生かす一人一人でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちの言葉がいつも親切で塩味の効いたものでありますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。